おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
今週2週目でありますけども、内田達郎先生の困難な成熟ですね。2015年の秋口ぐらいに発売になった本だと思います。ゆっくりととくとくとこう説明なさる内田先生でありますが、中盤の方で、内田先生がですね、教育について論説、哲学的な思いを広げておられます。これちょっと、印がつけてあるんで、これはもう間違いなく私の疑問なんでありますが、私ね、こんなことを疑問として、述べております。私にはどうしてもわからないことがあります。この私は私、武田哲也ですね。武田哲也にはどうしてもわからないことがある。何がわからないか。教育格差と言われる言葉が私にはわかりません。これはよくそのメディアで取り上げますな、今ね、はい。これは親が高学歴で高収入の子供のみが高い得点を得て優秀であり、収入が低くてろくに学校も出ていない親から生まれた子は成績も低く、その学力差はぐんぐん開きつつあるという。
はい、
そのことを教育格差という言葉の四文字熟語で語っとるわけですな。
うん、はい、
ここがね、私にはよく分からん。これは無知か育ちか、遺伝か生活習慣か、あるいは運か努力か、ということでしょ。教育格差ってのは。
まあ、単純に言えば、高収入のお家はそれだけ塾にも行かせられるから、学校以外の塾での勉強でどんどん頭が良くなっていくっていうのが主な理由だと思いますけれども。
これはつまりかなさん、言葉で言うとトンビがトンビを生んだってことでしょ。
うん、
教育の面白さは何かというと、トンビが鷹を生むってことですよね。
はい、
だからトンビが鷹を生むっていうことが教育の成果なんでありまして、
確かにトンビが鷹を生んだ時に、じゃあどのような教育をしたんだ。
そうなんです。そこで教育が出てくるわけでしょ。
はい、
で私が言うその教育格差の意味がわからないっていうのに、ありがたいやね、内田先生が答えてくださってるんですな。
はい、
これは内田師範がそのことを運と努力の間という章で非常に魅力的な立説で説いてくださっております。内田先生は言います。運か努力かと考えると、運のいい人は努力をしなくていいわけですよね。だから努力に気づきません。運の悪い人だけが努力に気がつくのです。裕福な子は家庭教師が雇えますので、それは親が用意したただの道具です。でも貧しい子は塾へ行けませんので、本を開くたびに、あ、俺今努力してると思うんです。そして貧しいので親の手伝いもあり、やがて本を開いて努力するたんびに、ああ、今日は運よく勉強できたと努力する自分に感謝するわけです。つまり努力ができることは運がいいことなんです。努力できる幸運を持っているのは貧しい環境にいる子どもたちだけなんです。わかった？
はい、
これに対して教育格差と言い立てる人は、貧しくボンクラの親から生まれたので勉強しても仕方がないのです。逆に豊かな頭のいい親から生まれた子は頭がいいのは当然ですので、本人の努力など何の意味もなく、努力できる幸運を手にすることはできないのです。
努力できる幸運ってこと
だ。そう、
は
あ、そうなんだ。努力できるっていうのは幸運なんだよね。生き延びるための技術の永遠の欠落。例えばですね、プロジェクト X 魂。
はい、
これが、ええところの環境に生まれて、教育格差なく、上位で育った子には、プロジェクト X ってちっとも面白くないんですよ。ところが、貧しい家庭で何とかのし上がって勉強して、ある弱電メーカーに入った子は、研究費がなくても何がなくても、努力することに喜びがあるわけですから、プロジェクト X っていうのが始まるわけですよ。
はい、
ね。プロジェクト X が理解できる、できないというのは、つまり、努力できる幸運の差だっていうんですよ。 この努力できる構文の味を知る人って際限もなく努力することが楽しいんですよ。それこそ最高の教育だと思いません？
あ、はい。
危機的な時、自分の不幸を嘆くのに格差という言葉遣いで与党や政権を罵倒し、文科省システムを批判するうちに己の置かれた状況を忘れ果て泥沼に沈む能力しかなくなるという。で、危機の時生き延びる技とはいかに楽観的になれるかどうかなんだ。
いかに危機をこう楽しんでいけるかっていう、なんか強さですよね。
それを本当の強さだと思いませんかというのが、内田先生の提案なんでございます。はい。この続きまた明日のお姉さんの上で。